読売新聞。
4月16日の読売新聞音声ニュースです。アメリカの SNS 大手 X のオーナーイーロン・マスク氏は15日、新規ユーザーの投稿に課金制度を導入する方針を明らかにしました。ボットと呼ばれる自動投稿プログラムを削減する狙いがあるということです。具体的な金額や導入の時期などは明らかにしていません。マスク氏は15日、X に新規ユーザーに少額の料金を課すことが、ボットの攻撃を抑える唯一の方法だと投稿しました。課金するのは当初3ヶ月間で、その後は無料でサービスを利用できるということです。アカウントを保有している既存のユーザーは課金の対象外としています。X は去年10月、ニュージーランドとフィリピンで新規ユーザーを対象に年会費1ドル、日本円でおよそ150円の有料会員サービスを始めました。投稿や返信、他のアカウントの投稿にいいねの反応を示す場合に加入が必要とされ、このサービスを拡大するものとみられます。次のニュースです。衆議院東京15区、島根1区、長崎3区の3つの補欠選挙が16日告示されました。自民党の派閥の政治資金規正法違反事件の後で、初めての国政選挙となり、政治と金の問題や経済対策などで論戦が交わされる見通しです。自民党は東京15区と長崎3区で候補を擁立せず、島根1区が与野党対決の構図となります。補欠選挙の結果は、岸田総理大臣の政権運営や衆議院解散戦略を左右する可能性があります。投票と開票は28日に行われます。次のニュースです。富士フイルムビジネスイノベーションとコニカミノルタは複合機やプリンターなど、事務機の事業で業務提携に向けた協議を始めると15日発表しました。ペーパーレス化で需要が減っていて、原材料や部品の調達、消耗品の開発、生産など幅広い分野で提携し、競争力の強化を目指すということです。原材料や部品の調達は9月までに設立する合弁会社に集約し、100人から200人規模となる社員は、両社から出向させるということです。原材料や部品は性能の差が小さく、大量調達によるコスト削減が見込め、両社は印刷で使う消耗品のトナーでも開発、生産部門の提携を協議します。技術力の差が出る事務機本体の開発や生産、販売での連携は現状で想定していないということです。次のニュースです。276人が犠牲となった熊本地震は16日、2度目の震度7を観測した、本震から8年となりました。地震で被災し、去年12月に復旧した熊本県阿蘇市にある国の指定重要文化財、阿蘇神社楼門近くでは、阿蘇市の職員らおよそ40人が復興を誓って黙祷を捧げました。阿蘇神社楼門は1850年の建築で、日本三大楼門の一つとされます。佐藤義興市長は、地震の教訓を風化させず、引き続き防災、減災に取り組むと決意を新たにしました。次のニュースです。外務省は16日、2024年版の外交青書を公表しました。軍事増強の動きを強める中国に警戒を強めながら、日中双方の利益を追求していく。戦略的互恵関係の文言を2019年版以来5年ぶりに使い、対話の重要性を指摘したことが特徴です。青書では、中国の軍事動向をこれまでにない最大の戦略的な挑戦と位置づけ、同盟国や同志国との連携強化を掲げました。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出を受けた日本産水産物の禁輸措置は、科学的根拠のない対応と批判し、即時撤廃を求めました。一方、日中両国について、戦略的互恵関係を包括的に推進すると明記し、対話を重ね、共通の諸課題については協力するとしました。 また、ロシアと北朝鮮の軍事的な結びつきに懸念を示したほか、北朝鮮による拉致問題では、2023年版になかった、ひとときも揺るがせにできないとの表現を使い、早期解決への決意を示しました。次のニュースです。7月26日に開幕するパリオリンピックの聖火の採火式を翌日に控えた15日、オリンピック発祥の地、ギリシャ西部のオリンピアで、オリンピック開催期間中の休戦を求める宣言の署名式が開かれました。オリンピアの考古学博物館で行われた式典では、IOC、国際オリンピック委員会のバッハ会長、ギリシャのサケラロプル大統領、フランスのウデアカステラスポーツ相らが文書に署名しました。バッハ会長は、平和や相互理解の実現を政治家や軍の高官に任すべきではない。決定権を持つ彼らを平和的解決へと導くため、みんなが役割を担っていると呼びかけました。式典は、古代オリンピックの開催期間に合わせて、各都市国家間の休戦を保った故事に倣って行われました。国連総会も去年11月パリオリンピック・パラリンピックに合わせ、加盟国にすべての紛争の休戦を呼びかける決議を賛成多数で採択しています。次のニュースです。能登半島地震の被災地支援に充てるため、政府は今年度予算の予備費から1000億円以上を追加支出する方針を固めました。予備費を使った支援策の第4弾となり、道路などインフラの復旧費用を中心に仮設住宅建設の追加分も盛り込む予定です。昨年度予算からの支出分を合わせて4000億円前後になる見通しです。被災地のインフラをめぐっては、長谷博石川県知事が政府に対し、国の直轄事業として、早期復旧を求める要望書を提出しています。石川県は今もおよそ7000人が避難生活を送っていると訴えていて、政府は予備費を使って仮設住宅の建設などを進めます。今後、与党と支援内容の詳細について調整を行い、来週にも閣議で決定します。最終的な支出額は膨らむ可能性もあります。次のニュースです。文部科学省は、公立の小中学校に若手教員の指導にあたるポストを新たに設ける方針を固めました。校長ら管理職を補佐する主幹教諭と一般の教諭の間に位置づけ、給与も増額します。学校組織は大きく分けて、校長や教頭ら管理職と教員を取りまとめる主幹教諭や教諭で構成されます。学校現場では近年、大量採用世代の退職に伴い、教員の採用が増加していて、現場が多忙になる中で、ベテランの主幹教諭よりも若手教員に近い立場で、指導や助言をする役割が求められていました。文部科学省は、全体のおよそ9割を占める教諭の中に、若手教員への指導や助言を担う新たなポストを設け、職責に応じて給与を上げる考えです。また、教員の中間層の給与増加につなげ、処遇の改善を図る狙いもあるとみられます。文部科学省の中央教育審議会でも議論されていて、近くこの審議会が示す素案にも盛り込まれる見通しです。以上、本日のニュースをお届けしました。